松井須磨子作、忘れがたきことども。先生のことを思いますと、ただ私は悲しくなります。先生はずいぶん苦労なさいました。ほっと息をつく間もないくらいに、ほとんど苦労の指導士でした。それを残らず傍らにいて見知っているだけに、皆私には忘れられないことばかりです。先生はずっと以前から、私たち一座を率いて西洋へ行ってみたいというお考えを持っていらっしゃいました。花は大連からロシアへ、ロシアからアメリカの方へ行ってみたいと言っていらっしゃいました。ところで、今年はその大連からウラジオの方まで行ってみましたから、今度はのっけにアメリカへ行って、ずっと向こうを巡回してみたいと言っていらっしゃいました。そして、一回り興行をしたら、後に私たち二人だけ残って、私には向こうの俳優学校へ入って、二、三年勉強したらいいだろうと言っていらっしゃいましたが、それも悲しい思い出になってしまいました。この頃先生は西洋へ持っていらっしゃる脚本をこしらえるためにいろいろ材料を集めていらっしゃいましたが、それも皆悲しい形見になってしまいました。先生のお亡くなりになったのは、5日の午前2時近くだったと言いますが、私はそんなことはちっとも知らずに、その時分は明治座で一心に舞台稽古をしていたのです。今そのことを考えますと、何とも言いようのない、情けない、悲しい思いがいたします。私は家を出たのは、4日の昼頃でした。その時分は、先生は特別に苦しい様子もありませんでした。ですから私は、無論それが最後になろうなどということは、さらに思いがけませんでした。先生はその時、しっかり稽古をしてきてくれという意味のことをおっしゃって、私を励ましてくださいましたが、それが生涯忘れられない最後になってしまいました。明治座の舞台稽古は、衣装やかつらの都合でひどく遅くなったのです。私はその間、早く稽古を済まして帰りたいと思っていました。それでようやく稽古が済んだのは、もう5日の午前2時ごろでした。私は稽古を終えて、衣装やかつらを脱いでいると、そこへ、先生がお悪いから早く帰ってくださいと言って知らしてきましたから、私は取るものも取り合えず、夢中に楽屋口に待っていた車に乗っかって帰ってきたのです。ですがその時も、先生がお亡くなりになったということは少しも知りませんでした。私は、ただ先生が寂しく私の帰りを待っていらっしゃるだろうと思って、帰る途中も気が気でありませんでした。ただ私は、その間も物悲しくなって、泣いてばかりいました。そのうちに車が家の門前へ来て止まりました。すると私は、一時に胸がこみ上げてきて、声を上げて泣きました。ですが、泣いてなんぞ入っていっては、かえって先生のお気を悪くしてはならないと思いましたから、私は階段のところで声をのみ、流れる涙を押しぬぐって、2階へ上がって先生の休んでいらっしゃる部屋へ行きましたが、もうダメでした。その時の気持ちと言ったら ありませんでした。ちょうど後ろからいきなり首でも絞められたように、一時に呼吸が止まってしまいました。本当にその時の悲しさといったらありませんでした。そうして私が帰った時は、先生はもう氷のように冷たくなってしまっていらっしゃいました。私はその時、どうにかしてよみがえらないものかと思いました。だって私は、どうしても先生がお亡くなりなすったのだとは思われませんでした。考えると、本当に悲しい涙の種ばかりです。園芸画報大正7年12月。